宮崎議員、国会議員からただの人へ。
悪かったわね、ただの人で。ねえ、皆さん。
Okay, now we'll begin talk radio here on T-Groove Station. Everybody relax, sit back, and groove to the navigational stylings of Tokachi's own Chihiro Shibata. That's right, Chihiro Shibata's here to guide you through the news and views and talks of the day here on T-Groove Station. You can send us a message.tgroove@tgroove.net and you can listen to us every day Monday to Friday 12 noon to 2 o'clock in the afternoon. Then after that you can download any content or program on our website www.tgroove.net baby. That's right, it's T-Groove Station.
2月17日水曜日です。皆さんこんにちは、柴田千尋です。まあ辞めましたね、宮崎議員。まあただね、どうなんでしょうね。まあ確かに公人なんで、まあ奥さんがかわいそうかわいそう言われてますけど、まあ言ってみれば奥さんも見る目がないっていうか、まあ焦ってたんでしょうけど、まああの年で出来婚して、まあお互い一目惚れみたいなもんだったんでしょうね。まあでも子供まで作ったんですから、そうね、奥さんも子供じゃないんで、大人同士なんでね、この先の話は二人でね話し合っていくしかって、あんたが言う必要ないわ。いやそうそう違うのよ、そういうことじゃなくて、宮崎議員、ゲス育休議員からただの人へ。なんだいそれ、ただの人って失礼しちゃうわよね。いや確かに公人です。また戻ったか話。いやその公人は公人でいいんだけど、わてらをさ一般人とかさ、ただの人っていう表現やめていただきたいですよね。まあ芸能人がね結婚したのは一般人の OL A さんみたいな、よくある話ではあるんですが、なんかあの人方が偉いのかっていう気になってきますよね。ましてや芸能人なんてさ、芸もないのに芸能人ね。はあ、様子がおかしくなっている。さて、ももさんからメッセージをいただきました。あっさりかい。こんばんは。こんばんは。モーラステープ湿布って何も考えずに貼っていましたが、喘息を引き起こしちゃうんですね。知らなかったです。ダー様は大丈夫でしょうか。しばっちも咳喘息は感知されてないんですね。まあこれ誤解を招くんで、モーラステープに限らずこういった鎮痛消炎作用のあるものはテープでも、こうテープとは言っても要するに皮膚を通して体の中に入っていくわけですから、飲み薬と実は一緒なんですよ。そういう認識を持っておくと、例えば喘息の方がね何らかのテープを貼って、あれなんだか呼吸がおかしいなとかさ、なんだか咳が出るなとかさ、そういう時はこのテープを疑うっていうことも必要ですよってことかな。まあ、うちの旦那も初めて年末貼ったわけじゃないですからね、まあ、そんなに頻繁に貼ってはいませんでしたけど、例えば腰とかね、で年末貼った時はね確かに肩だったんですよ、びっしりね。でまあうちの旦那はね、かなりひどい喘息持ちなんで、で年末ってすごい疲れてる時じゃないですか、体調もあると思うんですね。まあですからそういう可能性もあるということで、まあ、薬はねテープに限らず本当に副作用とうまく付き合っていくっていうか、相性もあるからね。ですから友尾さんがおっしゃってるように、本当にかかりつけのお医者さん、かかりつけの薬剤師さんがいると非常に安心ですよね。何かと友尾さんご心配ありがとうございます。いや結局さ体調の話なんだよね、健康の話とか薬の話とか病気の話とかで、ももさんも今日は検診日でしたと、朝9時に病院に行って終わったのが13時、午後1時。本当に病院って時間がかかりますよね。 これでも予約してでの診察なんですけどね、結果はまた無事クリアでございます。
おめでとうございます。
何よりもほっとしますよね。でも時間かかる。でも無事クリアで、もうこの時間かかったもかからないも忘れちゃうよね。それぐらい嬉しい。よかったよかった。で、全く話は変わりますが、と、子供たちに手がかからなくなり、いや、まだかかってますけど、もう放っておいても自分でできるじゃないですか。なので、友達と旅行に行きたいねという話になり、少しずつ旅行話を具体化していこうと思ってます。本当に実現できたらいいな。まずは先立つものお金を貯めなくてはね、とほほ。それが一番きついかもです。いや、そうですよね。もう子供はね、20歳、まあ、18じゃまだ心配かな、まあ、過保護と言われそうですけど、まあ、20歳を超えたら、ね、例えばあの向こうが、ね、相談してきたら答えてあげる、まあ、自分の知ってる範囲でね、自分のできる範囲で答えてあげる、まあ、あとは基本的にね、ほっといてもいいと思うんですよね、大人だからね、とは言いつつもやっぱり言ってしまうんだな。特に女の子はね、失敗させたくないからさ、いろんな意味で、まあ過保護だとは思うんですけどね、自分でもね。いや、でもね、いいと思いますよ、友達との旅行。私は旦那が友達なんで、旦那と今年も旅行に行けたらいいなと思っております。社員旅行ね、地味に楽しみにしてます。いや、ももさん、いい、もうね、どんどんこの先自分の時間を楽しんでいきましょうよ。親の世話とかはね、これはあの近くにいる者の宿命、マスト、絶対やらなきゃいけないことだと思うんですけど、まあもう子育てはね、一旦卒業だよね。ももさん、ありがとうございました。それにはですね、自分の健康、よかったよかった、検診無事クリアして、人のことでもドキドキです。喘息はね、私もショックなんですよ、自分で。まさか自分がというね。まあ暖かくなったらもうちょっと良くなるんでしょうけど、そうなんだよな、思い当たる節はあったんだよな。まあでもうまく付き合っていこうと思います。ありがとうございました。そしてともさんからね、先ほど薬の話、薬は難しいなと、自分の場合は姉が薬剤師なのでね、何かあれば簡単に聞けるしさ、自分をよく知ってるから判断もしてくれる。いや、いいよね、こういう方が身近にいると。うちの兄は全く役に立たない。いや、役に立たないっていうか、向こうも言ってるでしょうけど、まあ向こうは言ってないよね、今ね。まあそうですね、近くにいればね、もっと頼るんでしょうけど、家庭を持つとなかなかね。
ゲスの話、ネタ提供者が知人ってのがくせ者だよな。
知人はその人を知っているってことでね、友人でなくても OK、 友達の友達の友達でも知っていれば知人です。どこまで信用していいのかわからないよね、あの世界は特に。まあね、あの世界に入ることはないからね。まあ知人って言うときは、まずガセ、まあガセじゃなくても、そのネタの提供者は知人ではない、まさしく関係者。この関係者という言葉もね、非常に便利な言葉でございまして、誰だよその関係者って、それも身近にいる関係者ね。
怖い怖い。陽明師の CM でね、
東洋医学の文献には、女は7の倍数、男は8の倍数の年齢の時に体調に変わり目が訪れるって言ってました。自分は今48、
ずっぽりハマってます。ズボ、今までと同じようなことをしてたはずなのにさ、股関節や腰に大きなダメージを受け、辛い目にあったよな。
いや、ともさんはね、意外に酷使してるよね。酷使無双。
面白くない。
いや、ともさんはね、 ちょっとド M の傾向にあるような気がする。じゃなきゃそこまで痩せないよね。もうダメだよ痩せちゃん。
悪い顔してる。
千尋さんもメニエールが出たのは確か49歳じゃなかったでしたっけ。いやもっと前ですね。もう薬飲んで丸3年に近いんで間違いなく49ではございません。48、7かな。まあそういうお年頃なのかもしれないですね。とそうでしょうね。今まで大丈夫だったからが通用しない年になったのかな。なら悔やんでもどうしようもないからさ、お互い気をつけましょう。
出たよポジティブシンキング。
いやでもそうですよね、悔やんだところでねどうしようもないですよね。それならやりたいことやって気をつけていくしかないもんね体ね。まあ確かにそう、今まで大丈夫だったからは通用しません。これはどの年代になってもそうだと思います。50代になってもそう、60代になってもそう、70代になってもそう。人間って本当に今まで大丈夫だったからって、特に昔健康だった人ってそう言うんですよね。私もそうです。だからね本当にね、そうね、このティーグル始めた頃と今、まず何が劇的に変わったかというと、朝方まで飲んでたとかね、ほとんど徹夜で次の日普通に生活してたとか、それが全くできなくなりました。絶対無理。まあそこが大きな違いかな。夜弱くなった。まあ夜強いっていうのも怖いんだけどさ。まあ本当にね、ですからこのティーグルもう歴史に近いですよね。私の喋る日記みたいな。まあただただ喋ってる時もありますし、やたらテンションの高い時もありますし、よく続けてきたなと。
やっぱり自分を褒める方向
と思わないとやっていけないかな。それもこれもスポンサー、そしてリスナーの皆さんのおかげでございます。リスナーさんはね本当にその時々で、まあ、メッセージくれる方ね、コメントくれる方は本当に変わります。いつもあーずっとこの皆さんいてほしいなと思うんだけど、ふっといつかいなくなります。
まあともさんとももさんはいなくならないと思うけど、
まあ結構ね割り切らないと悲しい商売ではありますよね。まあこれからもね皆さんで、まあ、健康のこととかそういったことっていうのは本当に共通項なんで語り合っていきましょう。情報交換、情報交換、そして気持ちの共有、共感、これ大切だと思うんだよな。てなわけでティーグル、この番組は西二条南九丁目二条ビル地下創作料理のお店です。毎週毎週新鮮組と言いまして、現地直送、築地直送の珍しいお魚が入ってきます。なかなかこちらではね食べることのできないお刺身とかが食べられるんで、ぜひそれ狙って行ってみてはいかがでしょうか。接待に使っていただければもう絶対間違いありません。春菜志望、海彦山彦、そしてアンパルフェ、西二十条南四丁目大谷高校西側、地元トカチ中里苗さんの若鶏を使っています。炭火焼山、すっかり帯広の観光名所北の屋台、その中でも中華居酒屋パオズ、おすすめはやっぱりエビマヨかな。そして西二条南十丁目、ここはカクテルとカスクのお店、カクテルには生の果物を使っています。シングルモルトウイスキーの種類も100種類以上、フードメニューもめちゃめちゃマスターこだわっています。一押しは味噌ナポリタン、ジャズが流れるお店バーノイズ、そして今お米といえば道産米、うちは毎日梅ピリカ
毎夕です。
冷めても美味しい。ぜひ一度このティーグルのホームページからお取り寄せください。深川米、雨竜米、北竜ひまわりライスでおなじみのお米王国 JA 北空地、そして今携帯 iPhone といえば au、 帯広で au といえばここ西十一条南一丁目国道38号線沿い au ショップ帯広38号。さあ au 電気予約の受付始まりました。いや電気代ね、少しでも安くしたい。で支払いも携帯電話と同じなんで何かと便利です。ぜひお話だけでも聞いてみてください。 西十一条南一丁目国道38号線沿い au ショップ帯広38号ほか各社の提供でお送りしました。さてティーグル今月のエンディングナンバーは南さんアルバム明日へからゆらゆら、この曲でお別れです。さあ今日はですねうちの父の命日なんですね。これから実家に行ってお坊さんを招くというかお坊さんに来ていただいてお経をあげていただきます。思い出すよね。そうだよな、まあ冬だったんだよね。ティーグルーヴステーションナビゲーターは柴田千尋でした。それではさようなら、バイバイ、また明日。この胸が苦しく